今朝のメッセージは平和の君のお誕生、平和の君のお誕生と題して、旧約聖書イザヤ書9章1節から7節までで、小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所はイザヤ書9章1節から7節です。旧約聖書イザヤ書9章1節から7節です。しかし苦しみのあったところに闇がなくなり、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
皆さんおはようございます。そしてクリスマスおめでとうございます。イエス様に、クリスマスおめでとうの拍手を送りましょう。イエス様、聖歌隊の素晴らしい歌声と、そしてまた私たちも心からの歌をこのクリスマスにお生まれになったイエス様にお捧げしました。目には見えないけれども存在しているというものは、私たちの生活空間の中にはいくつもあるのではないでしょうか。今私たちは空気を吸って、酸素を吸って二酸化炭素を吐いていますが、これは目に見えませんけれども、息苦しくないということは空気があるということです。また風もそうですね。風も目に見えないですけれども、吹いているのがわかる。木立ちが揺れて、また肌に感じて、ああ風が吹いている。香りはいかがでしょうか。今日ここに素敵なお花が生けてありますが、そばに寄ったらですね、香りがある、見えるものですけれども、漂ってくる香り、百合の香りであるとか、春、人長芸、秋、金木犀、どこからともなくこう漂ってくる香り、見えないけれども確かにある。また、心もですね、見えませんけれども心があるということ、傷んだり悲しんだり喜んだり、そんな心が私たち誰にもあります。また愛というのも見えませんけれども、愛も確かにあります。お母さんが子供のために何か一生懸命、この労を尽くしているのを見るときに、また子供が何かあったときに血相を変えて駆けつけるときに、また夫婦の間や、そして友達の間や、 その見えないけれども愛というものが確かにそこにあるんだということがわかります。神様はどうでしょうか。神様を見たことがないのに神様を信じている人がですね、ここだけでもこれだけの人がいるんですね。神様は見たことないけど神はおられる。弟子のヨハネはこの自分の福音書の中でですね、こう語りました。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子が神を解き明かされたのだと。ヨハネはイエス様を見ました。イエス様の声を聞きました。イエス様の体にも触ったでしょう。イエス様とこの握手を交わしたかもしれません。ヨハネはイエス様を通して天のお父様を見た。この父の懐にいらっしゃるお方が神を解き明かされたから私は神を見たと。父の懐におられた一人子が神を解き明かすためにこの地に人としてお生まれになった。神様がどのような方かということを解き明かすために神の次元から人の次元にまで降りてきてくださった。それがクリスマスに起きたことでした。まあ次元というのは理解できない開きですね。点が集合すると線になります。これも次元の違うことです。そして線が3本集まると面ができます。線には面が理解できません。で、面はですね、今度4枚集まると立体ができます。でも面は立体を理解することができない。立体がいくつか集まると空間というものができます。立体は空間を理解できない。次元というのはそのようなものです。私たちは神の次元を理解できない3次元に、人の次元の中に生きていますが、だから神様が神の次元から降りてきてご自身のことを解き明かしてくださった。それがクリスマスにお生まれになったイエス様の誕生でした。赤ちゃんがですね、お母さんのお腹からおぎゃーと生まれた時に、親はそのまだ見ないその子の将来を展望しながら名前をつけます。みんな名前を持っています。その名前をつけた通りに生きるかどうかはまだ誰もわかりません。私は下の名前をナオミと言います、父がつけました。いろんな人がこの名前はどうかと言いましたが、父は譲らずにこの名前を私につけました。母のお腹の中で、育ちました。大きくなりすぎて、ですね、まあ、未熟児という言葉をよく聞きますが過熟児でした。まあ、スキムミルクいっぱい飲んでですね、当時は体重制限もなかったようなので元気な子が生まれてくるようにと。生まれた時は4キロを超えた4300グラムの大きな赤ちゃんでした。母は産んだ後にですね、2日間昏睡状態になったと、聞いています。その時にはですね、名前も付けた赤ちゃん、どんな人生を歩むか分かりませんでした。けれども今この、まあ、数十年経ってですね、ああこの子はこういう人生を歩んでいくんだなということを今だから分かってくることがあります。まあ、今から2000年ほど前にベツレヘムの馬小屋でイエス様はお生まれになりました。その生まれる700年も前、まあ700年も前も遡ったら日本の歴史は平安か室町でしょうか。そのぐらいの時代にですね、21世紀のことを予言した人はまあ誰もいないわけです。それぐらいの前にイエス様がお生まれになること、いろいろな予言者が予言しました。出生、少女が身ごもる、どの家系、ダビデの家系から生まれる、ベツレヘムという町で生まれる。今朝開いたこのイザヤ書にもいくつもイエス様の予言があります。いくつもの予言をすべて落とすことなく成就 その言葉が本当になるという確率は、まあ、何万分の1、何億分の1であるほどの、まあ、小さな確率であります。でもその通りにイエス様は生まれました。イエス様はベツレヘムで生まれましたけど、身ごもったマリアの生活の場所はそこから100キロも離れたナザレという場所でした。けれども、その700年、イエス様が生まれると予言された700年後、どんな時代か以前は知りませんでしたが、その時代はローマ帝国が台頭している時代でした。そのローマ帝国のアウグストゥスが勅令を出して、住民登録をしなさいと。ちょうどお腹の大きくなったマリアが、もう産み月が近づいているマリアがですね、その勅令ゆえに、ヨセフの出生地であるベツレヘムに旅をするんです。まさかですね、そのような時に、その旅先で赤ちゃんが生まれるなどと、誰が計算できたでしょうか。でも予言通りにイエス様は、ベツレヘムで、その旅があったゆえに、ローマが台頭してたゆえに、アウグストゥスがその勅令を出したゆえに、このベツレヘムでお生まれになりました。6節にこう書いています。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。この赤ちゃんは私たちのために生まれると、私たちに与えられたと書いています。明確な目的、そして誰にという対象がしっかりと示されています。ぼんやりとではなくて、ここからですね、この出産が個人的なものではなくて公のものであったということがわかります。やがてこの赤ちゃんは700年後ローマ帝国の時代に生まれます。主権はその肩にありとありました。おぎゃーと生まれた赤ちゃんの肩に、まあ、今年は平成最後のクリスマスになります。来年の春は新、天皇が即位されて年号が変わります。おぎゃーと生まれた時に長男であったこの皇太子はですね、やがて天皇になるということが決まっていました。その時が、まあ、訪れて来年その時を迎えるわけです。将来が定まっている、まあ、世襲で家督を継ぐような家であればですね、赤ちゃんでありながらも将来担う者として、その赤ちゃんの肩に、この子の肩に、この将来がかかっていると、まあ、いうことができます。イエス様の肩にあったのは主権とありました。すべての支配される主権、すべての支配の責任を負われる、このイエス様の肩にあったのは、あのやがて十字架で死んで葬られて復活して神と人との関係が回復される、その扉を開く、そして神と人との間を妨げていたサタン、悪魔を滅ぼす、すべての主権がイエス様の足の下にひれ伏す、そのためにイエス様はお生まれになる、その肩にありました。4つの名前が記されています。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。まあ先ほども歌った中でですね、平和の訪れを告げる方が来られると歌いました。平和の問題というのは国と国という世界レベルの話だけではありません。身近な家族の中でさえもですね、いさかいが生じたり、それが高じて不和になるということもあります。まあ私たちはですね、世界レベルの平和については論じやすいですけれども、その中に自分もいるかどうかということを忘れがちなことが多いんではないでしょうか。自分が平和を保てないのにですね、どうしてもっと大きな世界レベルで平和というものがあり得るでしょうか。まあ、ある方がですね、人類というものを愛せても 隣人を愛すのは難しいと言った言葉を思い出します。人類という大きな括りで見ればですね、愛そう、愛しましょうと訴えることはできるけど、じゃあ私の生活の場はとなったら、なかなかそれは難しい。私たちが考える平和というのは、この暴力や争いがないことを、まあ、多分に思うんではないでしょうか。今朝はですね、この平和の君と呼ばれる方がなぜ、その名前をお持ちの方がなぜ私たちに与えられたのか、なぜこの方が人としてお生まれになったのか、それが私たちとどのような関係があるのかということをですね、共に見てまいりたいと思います。第一番目は、神様と神と自分との和解が平和をもたらすということです。神と自分との和解が平和をもたらす。いや、神と自分が和解って、そんな視点で物事を見たことがありませんでしたという方もいらっしゃるかもしれません。平和がもたらされるためには、まずですね、この必要なのは和解です。平和条約が交わされるとき、その手前にあるのはお互いの和解。それがあって平和条約は結ばれます。神様の和解というのは、今まで神に背を向けて生きてきた人、すなわちですね、神などいないというして生きてきた人がですね、向きを変えて神の方に向くということです。神様を抜きにした生活というのはですね、暗闇を照らす光がないようなものです。自分がどんな人間かよくわからない、問題を抱えてもどうしていいのかわからない、解決が見出せない、大きな荷を負っても下ろす場所がわからない、それが神抜きの生活です。またです、自分にこの何か嫌なことをした人を許すか許さないか、人の目に触れないところでも誠実であるかどうか、それも全部自分次第、絶対という基準がないんですね。そのような絶対的な存在がない人生というのは、常に不安がつきまといます。心もとない、まあ、企業のトップの方の多くがですね、占いに頼るというのは、まあ、そのような絶対という存在を抜きにして生きていけないからということが、まあ、言えるんではないかと思います。私たちはですね、誰かにすがりたいという思いが常にこの心の奥の根底にあります。それがいろいろなものにすり替わって、まあ、頼みにしているという、よりどころにしているというところがあるんではないでしょうか。占いや迷信というものを信じるというのは、このような絶対という存在抜きの生活の中にあるからです。ならばどうしたらいいのか。聖書はですね、この光の存在があるんだということを伝えています。絶対という存在があるんだということを語っています。ヨハネの福音書1章の5節、アウトラインにもありますので、一緒にですね、皆さんで、読みたいと思います。ヨハネ 1-5、 はい。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。どんな暗闇も一筋の光が照れば周りを照らします。イエス様はこの世を照らす光として来られました。また私たちを照らす光として来られました。私はどんな人間か。良いことをしたいと思ってもできない。家族を大事にした方がいいと分かっていても、そうできない自分がいる。許した方がいいと思っても許せない。自分が正しいとすればそうでない人を責めてしまう。まあ、通勤電車でですね、ちょっと隣の人で肘が当たればですね、こうイラッとしたり、何かこの買い物しててですね、レジ待ってたらすっと横に横入りされたらカチンと来たりですね、口を開けばつぶやき、愚痴か あるいはこの人の噂話しない方がいいなと思ってもついついしてしまう。生まれながらの人は罪の下に売られたままの罪の奴隷だと聖書は言うんです。罪の奴隷というのは罪というものが主人ですということです。奴隷というのは主人の言うことを聞かなければならないものです。主人が悪者であれば、その奴隷はいつもこの主人の言うことを行います。ロマ書の6章16節に、このように書いています。あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、皆さんは何に服従しているでしょうか。何に支配されているでしょうか。服従する相手の奴隷であると。まあ私たちにはこの馴染みのない奴隷制度の話ですが、当時この時代はローマは奴隷制がありました。奴隷は主人に買われてですね、主人の言うことを聞かなければならなかった。主人の言うことに従わなければなりませんでした。もし、この主人が罪というものが主人であれば、奴隷はですね、いつもこの主人に振り回される。したくないと思ってもですね、主人が罪なので、そこに従ってしまう。服従してしまう。せざるを得ない。自分の内側に苦しみがやってきます。けれども、ここから脱出できる唯一の方法があるんですね。それを神様はしてくださいました。それは、この奴隷のもとにある、主人のもとにある奴隷はですね、別の主人がやってきて、この奴隷のためにお金を払ってですね、買い取れば、この奴隷は自由になるんです。別の良い主人が自分を買い取ってくれれば自由になる。その良い主人というのがイエス様でした。第二番目はイエス・キリストが和解の道を作られた。神様は罪という主人の奴隷となって苦しんでいる私たちをですね、賃金を払って買い取ってくれたんです。そしてそこから解放してくれたんです。もうあなたはその主人のもとに行かなくていいよ。あなたは自由だ。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられると言ったのはですね、この赤ちゃんであるイエス・キリストが、やがて、十字架にかかられます。罪の下に売られた私たちを買い取るための代価だったということです。罪の下に売られた奴隷をお金を払って、代価を払って買い取る。その代価はいくらだったか。それは罪のないお方の命。それが代価だったんです。命が罪の下に売られたので、その命を買い戻すためには、命が払われなければなりませんでした。馬小屋で生まれたイエス様の最後は十字架上の死でした。太い釘で両手両足を打ちつけられて、笑い者にされて、晒し者にされました。体だけの痛みじゃない。心もですね、痛むような、あざけりを受けました。精神的な苦痛。イエス様はですね、それに対して何も口を開かなかったんです。何も言い返さなかった。自分の正当性も主張しませんでした。 誰かとですね、ちょっとでも小競り合いがあったら、私たちは自分が不利になればですね、必要以上に相手を痛みつけてしまう、やっつけてしまう、倍返しというか、まあそのような平和というものからは程遠い人間とイエス様は違いました。平和の君として来られたんです。十字架の上で息を引き取る前に最後にイエス様が発した言葉は、テテレスタイ、完了した、罪の奴隷を買い取るための代価をですね、一円も残さず払い切った、完了した、神と人との和解の道がこれで開かれた、そう言葉を発せられて息を引き取りました。このために神の一人子が世に来られたんです。コロサイの1章19節から22節、このように書いています。アウトラインにもありますのでご覧ください。神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるもの、天にあるもの、ただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。すべての人の代価をですね、もう払われた、支払い済み、完了したんです。あとはその契約書にサインをしているかどうかです。その契約書のサインというのは、イエス様は私を救い出してくださってありがとうございます、これからはあなたを見上げて歩んでまいりますという、心にイエス様を迎えて祈る、この告白です。これが私たちが、この救いが完了した、救いがですね、今度は私たちの側に渡されサインをする証拠になるわけです。そしてこれで契約が成立、私たちは救いの中に入れられます。神様との和解が成立します。私たちはですね、いろんな人がイエス様と出会っていくのを目の当たりにしています。その過程もですね、見させて、プロセスも見させていただいています。その中でやはり御言葉は真実だなと思います。神様はおられるんだなということがよくわかります。その人の人生がですね、変えられていくのを、まあ、近くで見させていただくからです。今年の春はですね、鈴木田子さんが85歳になられて、幼い5歳の時に聞いた福音が80年も経ってからですね、ああ本当にイエス様おられるんだということを心に迎えて洗礼を受けられました。夏には柏木和子さん、そしてまた山崎正人君、そしてこの間の日曜日はですね、大使の今礼拝に集っておられる杉本照美さんがここで受洗なさいました。喜びいっぱいで、長い間この習慣、日本の風土の中で教えられた中で生きてきたけど、イエス様と出会ってですね、何かが自分のうちで変わっていく、絶対というお方が私のうちに共にいてくださる、そんな思いの中でですね、変えられていく。今日はこの後寺本由美子さん、伊庭和子さんが受洗なさいます。お二人はご兄弟です。長らくですね、エホバの証人通っておられて、長い間そこでいろんな教えを受けて、そしてそれが刷り込まれて、 その呪縛から離れていくのに大きな苦しみを通りましたが、故にですね、神様の愛がどんなに大きいかということ、まあ、今実感なさって今日を迎えておられます。イエス様を心にお迎えした人、それはキリストのうちにあって光の方向へ向かって歩き始めた人です。そしてそのような人の道のりはというと、その人らしさが現れてくるように思います。オリジナリティというんでしょうか。今までは自分で自分の身を守るために、防備するためにですね、何重にも厳重に鎧をかぶってきました。傷つかないために、守られるために。けれどもイエス様をお迎えするとですね、もうそれがいらなくなる。一枚一枚その鎧を剥いでですね、その人らしさが現れてくるように思います。第二コリントの5章17節には、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりましたとあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られた。古いものは過ぎ去って、鎧は全部脱ぎ捨てて新しく変えられていきます。糸の切れたタコのようにですね、風が吹いたら翻弄されてしまう、そのような、 あっちこっちに飛んでいっていた人生が、確かな方の手にしっかりとですね、握られて結び合わされて、この安定感と力強さを得るようになっていきます。そのように救われた人たちの姿がですね、目に映っています。同じように風は吹いていますけれども、しっかりとこの主人に結ばれて、その手の中にある中で翻弄されるのとですね、全くそこから切れた糸のように翻弄されるのとでは全く違います。イエス様はですね、このことをしてくださるために、この地に人としてお生まれくださいました。平和という言葉はピース、平和の君はプリンスオブピース。そしてもう一つの意味があります。平和、それはハーモニー、和合です。和合、平和の君が私たちの心に、平和の君をお迎えするときにですね、この整理のつかなかった自分の内側、ぐちゃぐちゃだったことが整理されて、調和、ハーモニーが生まれます。あの時こんなことがなければ今の自分はなかったのにと、人生過去にたどってですね、どうしようもない、自分でももうどうすることもできない、けれどもイエス様を心にお迎えした人は、その過去にまで遡ってですね、その人生が整理されていく。すべて益として働いてくださった神様がいたから今の自分があるのだということを、信仰によって受け止めるものに変えられていきます。平和の君であるイエス様が自分の心の中心に来てくださるならばですね、私たちのあり方も大きく変わっていくんではないでしょうか。良い主人に従ったならば、私たちも良いものを得ることができます。良いものを私たちが得たならば、それが私たちから流れていきます。そして神様はですね、この平和の君を送ってくださったことで、もう一つしてくださったことがありました。第3番目は自分自身との和解です。自分自身との和解、自分と和解ってどういうことでしょう。自分は自分であります。けれどもですね、自分をいつも受け入れられない、認められない、まあそんな風な人も少なくないんではないでしょうか。平和の君であるイエス様は、自分を十字架につけた人を許しました。 裏切った弟子たちも許しました。まあ、許すということは大きな犠牲が払われます。イエス様はこの許しによって平和というものを完了しました。負けるが勝ちというこの自分をですね、無理やり重複させるようなものとは違うんですね。負けるが勝ち、自分が我慢したら平和が保たれる、そのようなものとは違うんです。神と和解した人はですね、自分の存在も許していける、自分自身との和解が生まれていきます。どういうことかというと、それは自分が神の作品である、良いものであるんだということを受け取ることができる。自分を許す。まあ、どうして自分はこうなんだろうと自分を責める。もっとこうすべきではないか。まだ足りない。できていない。時にですね、私たちは常に自分に対しての責めがあります。これを許してあげるようになるんですね。自分自身との和解というのは、自分の存在を自分も受け入れるということです。自分が願ったような人になっていない、自分はもっとこんなものであるはずなのに、こんな自分は自分ではないと、何かですね、本来の自分と乖離した姿を見ながら自分の存在を受け入れられない、こんな自分は自分ではないと戦いながらですね、抗いながら生きている人も多いではないかと思います。こんな自分は好きになれない、あの人のようになりたかった、そんな思いを抱いている人は少なくないでしょう。しかしイエス様を心に迎えた人はですね、視点が変わるので、今まで見ていた視点が変わるので、自分に対する見方、その視点も変わってきます。神の視点から自分を見るようになるからです。神の視点から見る私たちの姿はこうです。イザヤ書の43章4節、一緒に読みましょう。はい。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりに、国民をあなたの命の代わりにするのだ。神の視点で見るあなたはですね、高価なんです。尊いんです。どれほど高価であるか。それは、神のこの命と同じ価値です。イエス様と同じ価値を持った。それほど高価である。なぜならば、イエス様の命と引き換えにあなたが救われたからです。100円のパンはですね、100円払って買いますよね。それが対価です。イエス様の命を払って買い取られたら、それだけの価値があるということです。イエス様が命を投げ出すほどに、あなたのことを価値ある大切な存在と見ておられるですが、あなた自身はその自分をどのように見ておられるでしょうか。ある人はですね、許せないと思っている人が心の中にいるかもしれません。まあ、許すということは、私自身が人を憎むというこの苦しみから解かれることでもあります。許されるということでもあります。まあ、時間が必要であるかもしれませんが、許しの力によって平和というものを完了させたこのお方はですね、私たちの心も平和に作り変えることができるお方なんですね。主が 私を許してくださったのだから、私たち自身も自分を愛に裁いてはならない。そのことをですね、覚えておきたいと思います。時に、ああ自分はこんなものなんだな、だからイエス様来てくれたんだな、まあそのようにですね、自分をイエス様の目を通して、見れるものとさせていただきましょう。許しを受け取ると、私たちのうちでですね、何か凍っていた感情が溶け出すような温かいものを感じます。まあそれはですね、愛であると思います。平和を行うのは正しいことだからという義務感からではなくて、そうしたい、そうしようという内側から生まれる自主性であると思うんですね。しかしですね、愛がなければ誰かを許すことなどできない、平和を作ることなどできません。私たちはこの愛というものを持っていないものでした。ありますけど限りがある。私たちはこの平和を作り出す完全な愛は持っていませんでした。しかし与えられたんです。この平和の君を内側にお迎えした人は、このお方と同じように生きていきたいと願うようにも変えられていきます。第一ヨハネの4章12節、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。聖書66巻一貫して貫いている、その聖書のメインテーマ、それは神の愛です。イエス様の誕生の意味をですね、思い巡らすときに見えてくるのは神の愛。根底に流れているのはこの愛です。あるところにですね、インド出身でヒンズー教の熱心な信者である男性がいました。まあ、ヒンズー教、インドはヒンズー教カースト制度があってですね、輪廻転生を信じています。生まれ変わり、聖書はそれを教えていません。その人はその人の人生を作られました。そのヒンズー教であったこのインド人の人は、生命に大きなこの敬意を払っていました。彼は小さなアリに対しても、大きな牛に対しても殺そうということは、まあ、殺生はしなかったんですね。輪廻転生を信じていたので、そんなことをしたら、かつて親戚だったものがもしかしてこのアリかもしれない、隣の家の人がこの牛かもしれない、まあ、そのような考え方があったので、その殺生を恐れてしませんでした。彼はですね、アメリカ訪問中にイエス・キリストのこの福音を聞くんです。神様が一人の子としてこの地に生まれてこられたというメッセージを聞くんですね。神が実際にイエス・キリストという人間の肉体をまとってこの地球上に人となって生まれたという聖書のこの真理をですね、飲み込むことができなかった、理解することができませんでした。偉大なこの創造主である宇宙を全部作られた神がですね、どうして人になることなどできたのか、理解できなかったんです。ある日ですね、この男性はイエス・キリストが神であるというこの真新しい真理について、一体どうしてそんなことがあり得るだろうかと深く思いを巡らせながら、畑をですね、とぼとぼと歩いていました。するとその畑に大きなアリ塚があったんです。まあ、何千というアリがですね、忙しそうに動き回っていた。彼はそのアリ塚の前で足を止めて、じっと観察してですね、まあよく働くなという驚異的な生き物だなと考えて、感心してその働きぶりを見ていました。するとですね、後ろの方からどこどこどこどこどこと大きな轟きの音が聞こえてきて、振り返るとですね、トラクターがその道の後ろからやってきたんです。 このまま行くとこの大きなアリ塚も耕されて、この何千といるアリは死んでしまう。その時にとっさにこの男性の脳裏には、アリであるんですが、この何千という人間がこの燃える建物に閉じ込められているような、それと同じような恐怖心にですね、駆られたんです。何とかして助けなくちゃと慌てて、このアリたちに警告しなきゃと、まあ、そう思ったんです。助けたい、このアリを。彼はこう考えました。どう警告すればいいのか。この砂に字を書いても読めないだろうし、叫んでも自分の言うことはわからないだろうし、彼らと意思を交わすには、通わせるには、アリになるしかない。アリになることができたら、このアリたちにですね、トラクターが来てる、逃げろと告げることができるのに。まあそんなことをとっさにいろいろと思い起こしながら、その時にですね、なぜ神であるイエス・キリストが一人の人間となってこの地に来たのかということが、はっきりとですね、わかりました。アリ塚の経験を通して、そのヒンズー教徒の男性の心にですね、突然月光のごとく光が差して、聞いていたその聖書の意味がですね、言葉がはっきりと分かったんです。このために一人子がこの地に下ってくれたのかと。次元の違うお方が、次元のその空間を破って人として来てくださった。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える姿を取り、人間と同じようになられたのですと、ピリピの2章6節7節にあります。このお方は神様の愛ゆえに、この地に人としてお生まれくださいました。平和の君のお誕生、この方が私たちの人生にも訪れてくれました。まだ自分はこのお方を、今は自分の人生に迎えておられない方がいるならばですね、今日そのことを心に定めて、契約書にサインアップして、私もこのお方を、イエス様あなたを心にお迎えしますと祈りましょう。その時にですね、天においてはあなたの名前が書き記されます。御言葉に応答してしばらく祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたが御子なるイエス様をこの地に人としてお与えくださったことを心から感謝いたします。イエス様、私たちのためにこの地にお生まれくださったことをありがとうございます。あなたは神の御姿であられる方なのに、それを捨てることはできないとは考えないで、この地に人としてお生まれくださいました。それは闇に光を照らす光として、平和の君としての誕生でした。神なしの生活の中にあって、迷い、糸の切れたタコのように風に翻弄されるようなものでしたが、イエス様来てくださって、神との和解をあなたが完了してくださったこと、この朝聞きました。ありがとうございます。風が吹くことは避けられない、翻弄されることも避けられないけれども、私たちはどんなに心悩ませても、また身を覆うようなことがあっても、確かな方の手の中に置かれています。絶対という方の前に置かれています。主よ、その恵みと幸いを心から感謝します。あなたが その技を完了してくださったゆえに、私たちは自分がどれほど高価で尊いものであるかというメッセージも信仰によって受け取っています。自分の存在を喜ぶものとしてください。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから一人の子をあなたのためにこの地に送ったのだというあなたの愛のメッセージをこの朝手にしっかりと握ります。主よ、どうぞますますあなたの愛の中で生かしてください。その恵みの中でますます喜びの人生を歩むことができるように導いてください。まだあのヒンズー教徒の男性のようによく分からずにいらっしゃる方がいるならば、主よ、そのことを明確にしてください。今日あなたが語ってくださった御言葉を通して決断の時をお与えください。主よ、どうぞあなたが完了してくださったその契約にサインアップすることができますように、イエス様、私の心にお迎えしますと祈ることができるその告白をお導きください。ハレルヤ。主よ、そして私たちがイエス様が完了してくださった神との和解の中に、またやがては天の御国につながる道を共に歩んでいくことができるように、お一人お一人を祝福してください。イエス・キリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは、雨には栄え、御神にあれやと、この歌をですね、歌詞を味わいながら歌いたいと思います。